困った時の相談、弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課、11月6日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4で、電話予約が必要で先着7人です。予約受付開始は10月23日水曜日午前9時から。次は行政相談です。紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談員が国の行政全般についての相談に応じます。10月7日月曜から13日日曜は行政相談週間です。全国一斉に各相談活動を実施しています。10月9日水曜日午後1時から3時は市役所本庁1階相談室4で、長保健福祉センター2階委員会室、岸川保健福祉センター2階小会議室です。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511、人権施策推進課です。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。10月9日水曜日午後1時から3時は岸川保健福祉センター2階相談室で、11月13日水曜日午後1時から3時は桃山保健福祉センター1階相談室で、12月4日水曜日午後1時から4時は市内5会場、古和田会館、古川ふるさとセンター、長総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施します。12月11日水曜日午後1時から3時は古和田会館2階学習室です。困った時の相談でした。
私の町の文化財シリーズ145、今は亡き集落今畑。今畑は岩出市東坂本から土仏峠を越え、二瀬川沿いに山道を少し下ったところに所在した集落です。昭和25年には5軒の家がありましたが、現在は荒れ村となっています。この集落から二瀬川沿いにさらに山道を下ると中畑地区があり、神通地区まで出て北上すると和泉市に至ります。かつてこのルートは扇越えの街道でした。この辺りの集落の歴史は古く、中でも今畑の集落の始まりは中世まで遡ります。江戸時代の紀伊国の志士、紀伊職不動記によると、村中の旧家、その族類をすべて白髭党と呼ぶ、元祖は佐々木三郎秀吉より6代、高山六郎重信より3代、又左衛門義和、初めて紀伊の国に従して軍功あり、その末孫代々当孫に従すとあります。白髭党は佐々木家を中心とする中世の武士集団でした。その関係文書には、元寇の乱、1331年から1333年の時には、後醍醐天皇に仕え、建武年中、1334年から1336年には、畠山国清に従い、軍功を挙げたことで、今畑以外にも、和歌山市の三毛の将を与えられたとの記録が残っています。集落の中心部には白髭島を祀る神社で、近江の国から干渉したという白髭神社があり、真言宗真偽根頃律上院末の多聞寺もあります。また、葛城修験の行場などを紹介する葛嶺雑記巻には、滝あり、中略、この里より倉谷山の京塚要配とあり、集落の南の山下にあると言われる滝や山腹にある倉谷山の妙薬草、湯鎮醍醐の地、醍醐京塚、 白髭神社や多聞寺などが記されています。山中にある行場などには現在も碑殿が収められており、今端の集落は消えてしまいましたが、修験の行場として静かに歴史を刻んでいます。以上の文章の語彙の注釈をします。白髭神社とは明治時代に神領の海神社に合祀されました。行場とは修行を行う場所、葛城修験とは修験道の開祖縁の行者が開いたという葛城参詣の行場の総称です。京塚とは行場の核となる場所、縁の行者が法華経28本を各行場にうずめたとされる。碑殿とは入部した修験者が名前、年月日、願文などを記入して行場に納めた札です。私の町の文化財でした。ライブラリーインフォメーション、図書館情報です。今月のテーマは話題の映画化小説です。今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名の順にお知らせします。君は月光に光り輝く、佐野哲也、角川。余命わずか発光病の少女真水と少女の願いを代行体験で叶える少年拓也の物語です。引っ越し大名三千里、土橋昭弘、角川春樹事務所。生涯に7度もの国替えを命じられ、ついたあだ名が引っ越し大名、松平直則の汗と涙の笑いの物語。愛がなんだ、角田光代、メディアファクトリー。最近誰かを好きになったことはありますか？一目惚れした男子に一途すぎるアラサー女子の物語。アイネークライネーナハトムジーク、伊坂幸太郎、幻冬舎。奥さんに愛想を尽かされたサラリーマン、他力本願で恋をしようとする青年、ごく普通の人たちが巻き起こす小さな奇跡の物語です。人間失格、応答、太宰治、角川書店。男は朝から晩まで人間を欺き、道化を演じ、見破られることを恐れた。太宰治の自伝的小説であり、世界で最も売れている日本の小説です。新刊情報、愛と追憶のぬかるみ、酒井菊。南西の風やや強く、吉野真理子。ストーカーとの700日戦争、内沢純子。化石ハンター、小林義次。キャバレー、ビートたけし。他にもたくさん新刊が入っています。ハロウィンリース作り。これは、河北図書館で。キャンディーバッグ。キーホルダー作り、これは河南図書館。クリスマスガラスドーム作り、河南図書館。詳しいお問い合わせは、河北図書館、電話 78-2010、河南図書館 64-4614 にお問い合わせください。
巻末特集、伝統の復活を。古川盆踊りプロジェクト。盆踊り復活プロジェクト始動。8月24日、古川高校ココ塾が主催する盆踊り大会が古川中部運動場で開催されました。ココ塾は古川高校生による自主活動で、和歌山大学や地域と連携しながら豊かな街づくりを目指し、さまざまな活動を行っています。今年は地域おこし活動の目玉として、住民から要望を受け、盆踊り大会を企画。かつて古川祭りで踊られていた古川トンマカの踊りを復活させるため、プロジェクトチームを結成し、盆踊り復活プロジェクトが始動しました。伝統の踊り、古川トンマカ。古川トンマカは、 昭和30年代の町村合併に伴い、地域が一つになるようにと思いを込めて作られました。旧国和町役場の職員であった安田隆さんが作詞を、県内で校歌などを手掛けていた北原雄一さんが作曲を担当。当時、国和祭りで盆踊りの指導員を務めた増田弥生さん79歳は、盆踊りの振り付けも歌詞に沿って全て意味があるんです、と話します。おにぎりを握る様子や稲穂が風に揺れる様子など、実り豊かな旧国和町の田園風景を表現しています。平成17年の合併とともに、国和祭りで国和トンマガが踊られることはなくなり、最近では踊りを知らない人も増えてきました、と寂しげに話す増田さん。伝統ある国和トンマガの踊りを復活させるため、学生たちは増田さんを中心に地元の民部会のメンバーなどをコーチに招き、本格的な指導を受けました。
盆踊りでつながる地域の輪、盆踊り大会に向け、プロジェクトリーダーの松原芽衣さん17歳と、副リーダーの木村若さん17歳が中心となり、5月から関係各所へ挨拶回りや、古川保育園の園児と盆踊りの合同練習を実施。子どもから大人までみんなが参加できる親しみある祭りにしようと、本番当日まで準備や打ち合わせを重ねてきました。8月24日のイベント当日は、軽音楽部の演奏のほか、学生と教員や地域の人が地域活性化について討論を行うしゃべり場、のど自慢大会や浴衣コレクションと題したコンテストなど、学生たちが考えたさまざまな企画を実施。また、照明や舞台設営、出店を商工会やNPO 団体が協力するなど、学生と地域が一丸となってイベントを盛り上げました。メインイベントの盆踊りでは、古川高校の学生を中心に、およそ60人が参加。踊りを知っている人も知らない人も、心を一つに日が暮れるまで盆踊りを楽しみました。イベントを終え、いずれは流行の曲や、伝統の盆踊りなど、世代を超え、みんなで踊って楽しめるイベントにしていけたら、と、さらなる意気込みを語るのは、古古塾の顧問を務める横出和彦先生、54歳。このイベントでの交流をきっかけに、若い世代への踊りと伝承と、地域の伝統の復活に期待が高まります。そして、松原さんが、古川祭りや運動会などで再び盆踊りが踊られるようになれば嬉しいですと話すように、盆踊りで地域をつなぐこのイベントがこれからも続いていくといいですね。写真が9枚載っています。子どもから大人までみんな一丸となって、古川トンマカ、紀の川音頭、炭鉱節の3曲を踊りました。本番直前まで学生と踊りの確認をする増田さん。日が暮れるまで盆踊りを楽しみました。学生が企画した旬のイチジクたっぷりのフルーツピザ。学生が企画した魚釣りゲームで見事景品をゲット。焼きそばやかき氷など様々な出店が出店。軽音楽部の演奏と力強い歌声で会場を盛り上げます。竹明かりの暖かな光が会場を優しく包み込んでいる様子などです。以上、巻末特集でした。
トピックス。私たちが育てた野菜で手作りピザを作ろう。9月4日、上館小学校で1年から6年生の児童47人が本格的なピザ作りに挑戦しました。ピザ生地からトマトソース、具材として使用する野菜に至るまで、すべて児童が手作り。生地の材料となる強力粉や薄力粉、ベーコン、チーズ などは、3年生の児童4人が学校菜園で採れた野菜を7月17日にメッケモン広場で販売し、その売り上げで購入しました。ピザ作りは学年でそれぞれ役割を分担。5、6年生が強力粉や薄力粉、ドライイーストなどをボウルに入れ、手ごねし、発酵させて生地を作りました。4年生は、ナスビやピーマン、オクラなどの朝採り野菜を具材用に一口大にカット。1年から3年生は、ピザソース作りを担当し、学校菜園で採れたミニトマトおよそ400個を使って、前日からソースを仕込みました。全校児童で協力し、合計38枚のオリジナルピザが完成。保護者の協力のもと、400°C に熱した釜にピザを入れると、みるみる膨らみ、およそ2分で本格ピザが出来上がりました。焼き上がった熱々のピザに、児童たちからは、おいしいと歓声が上がり、中には嫌いだったピーマンが食べられるようになったよ、と話す児童も、自分たちが心を込めて育てた野菜をふんだんに使ったピザ作り体験は、食の大切さを学ぶと、とても良い機会となりました。このページに掲載されている写真は、全校生徒が協力し、楽しそうにピザを作っていく過程や、JA 城里青年部流し部の田口さん手作りのおよそ 500kg の、続いて、町の話題です。トピックス。アラスダ通信シリーズ3。最終市で開催された日本語補習課程に参加しました。授業は会話を中心に、読む、書く、聞く、話すの4要素が揃った充実した内容で、教育生に混ざって日本語の授業を受けるのは新鮮で貴重な経験でした。また、先生と教育生が自由に会話する授業があり、先生たちの経歴や教育生が日本語に興味を持った理由などを聞くことができて、大変興味深かったです。今回出会った人たちと今後も交流を続けていきたいです。プルプル娘にインタビュー、9月10日のことです。田中小学校の6年生が総合授業の一環で、紀の川市いいところを紹介しようをテーマに、課題別にグループに分かれ、パンフレット作りをしています。佐野愛理さんがリーダーを務める4人のグループは、市のキャラクターを課題とし、調査のために市役所を訪問、これから旬を迎える柿プルに独占インタビューを行い、プルプル娘が市の特産のフルーツをモチーフにしたキャラクターであることや、フルーツの旬の時期など、市の特色を学びました。第2回紀の川市陸上競技記録会、9月7日、真夏のような気温の中、桃源郷運動公園陸上競技場で第2回紀の川市陸上競技記録会が行われました。この記録会は、市内の小中学生の体力と能力の向上を図ることを目的に、市陸上競技協会が主催、30人を超える小中学生が参加し、100メートル、1000メートル、1500メートルのタイムを競いました。小学校男子100メートルの部に初めて参加した5年生の岩鶴智光さんは、まあまあ走れたけど、次はもっといいタイムを出したい、と笑顔で話してくれました。記録会の結果、1位のみを紹介します。小学生100メートル男子の部、安村正也さん、小6、13秒83。女子の部、木村時奈さん、ゆきなさん、小5、16秒12。小学生1000メートル男子の部、辻村空人さん、小6、3分41秒93。女子の部、藤井香音さん、小6、3分41秒18。 中学生1500メートル男子の部、富谷大成さん、中3、4分48秒04です。次にフルーツの魅力を発信、8月29日のことです。シティプロモーション事業の一環として、フルーツ天国ツアーイン大阪を開催し、インスタグラムでそれぞれ数万のフォロワーを持つ5人のインフルエンサーが参加しました。イベントではフルーツカッティングの披露や、フルーツ王子中野瑞希さんの講義、フルーツカクテルの試飲など様々な切り口でフルーツと市の魅力を紹介、社会的に影響力が高いインフルエンサーからのフルーツを中心とした市の魅力の発信に期待が高まります。第32回全国健康福祉祭和歌山大会、年輪ピック紀の国和歌山2019、開催されます。キャッチフレーズは、あふれる情熱、はじける笑顔、令和元年11月9日土曜日から12日火曜まで開かれます。高齢者を中心としたスポーツと文化、健康、福祉の総合的な祭典、第32回全国健康福祉祭和歌山大会年輪ピック紀の国和歌山2019が11月9日から開催されます。紀の川市ではソフトボール交流大会を11月9日から12日で開催します。日程など詳しくは市ホームページをご覧ください。年輪ピック推進課。こちらの電話は 77-2511 本町南別館3階です。今月の人の動き。令和元年8月末現在。人口は 62,095 人。世帯数は 26,512 人。うち男は29,563 人、女は 32,532 人です。以上、声の候補紀の川、第168号でした。発行は紀の川市市長公室秘書広報課、テープ制作は朗読グループカシノキでした。今年の夏の暑さは、ことのほか厳しゅうございましたが、今日この頃は秋風心地よく、果物の味覚も限りなく美味しくなりました。各地区では文化祭や様々な催しがあります。皆様こぞってご参加ください。では来月号でまたお会いいたしましょう。今月の読みは、梅山、三木、木村、坂口、米田、森沢でした。